救い主イエス・キリストの誕生を覚え、共に賛美を捧げられることを心から感謝しています。この朝は神様の言葉である聖書の中から、特にイザヤ書の53章1節から6節の御言葉を一緒に考えてみたいと思います。が、その前に少し考えてほしいストーリーがあります。遡ること今から18年前となる2007年、ある一つの社会実験が行われました。その実験の内容は、世界的にも有名なバイオリニスト、ジョシュア・ベルが変装して、忙しい朝の地下鉄構内でバイオリンを弾けば、何人の人が耳を傾けるのかというものでした。実験に先立ち、結果の予想を尋ねられた人物はこんなふうにも答えています。1000人のうち75人から100人は立ち止まってしばらく耳を傾けると思います。その演奏によって、少なくとも150ドルほどは稼ぐでしょう。ちなみに実験の3日前に行われた彼のコンサートでは、2000人入る会場は満席、最も安い席でも100ドルの値がついていたりしました。果たして地下鉄の構内ではどうなったんでしょう。実験の当日、ベルは駅にやってきました。ジーンズに長袖の T シャツを着て、野球帽をかぶって現れた彼はケースからバイオリンを出し弾き始めました。金曜日朝のラッシュアワーの真っ最中、約45分にわたり彼は6曲ものクラシック音楽を演奏しました。その間、実に1000人以上のもの人がその前を通り過ぎていきました。結果はどうなったか。残念ながらそのほとんどが彼の演奏に足を止めることはありませんでした。最終的に足を止めて耳を傾けたのはたったの7人。稼いだ金額も32ドル17セントにとどまりました。驚きだと思いません？もし野球帽をかぶった人物の正体が世界を代表する音楽家だと気づいていれば、結果は当然変わっていたでしょう。もし彼のバイオリンが推定3億円もするストラディバリウスだと気づいていれば、その演奏の価値をさらに知って人々はその機会に感謝していたでしょう。そこで流れていた音楽の美しさは3日前のコンサートと何ら変わらないものでした。演奏していた人物も同じでした。でも目の前にあるものが自分たちの思い描く自分たちの期待する姿ではなかったからこそ、人々はそれに気づくことはありませんでした。すぐそこに誰もが羨むような喜びがあったにもかかわらず、聞く気のない耳に、見る気のない目には何も入ってこなかったわけです。これは悲劇的なことでした。でも皆さん、これ以上に悲しい悲劇的な出来事がかつてありました。それは今日私たちがクリスマスをお祝いしているまさに理由、約束の救い主として生まれたイエス・キリストに関することです。ちょっと思い出してみてください。今から約2000年前、会話桶で生まれたイエス様、この出来事は単なる偶然ではありませんでした。誕生についての予言、約束というのは、この方が実際に生まれる数百年も前からさまざまな預言者を通してなされていたわけです。だからこそ当時の人たちはよく知っていました。新しく生まれてくるものがインマヌエルと呼ばれることも、新しく生まれてくるものが一人の処女を通して与えられるということも、新しく生まれてくるものが暗闇の中で輝く光となることも、新しく生まれてくるものが不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれることも、また新しく生まれるものがいつか王として正義に満ちた王国を築かれるということも、彼らはよく知っていました。いや、知っていただけじゃありません。その誕生というものを彼らこそがずっと心待ちにしていました。 また実際に誕生したイエス様こそ約束されていた通りの方でもありました。新約聖書の一番最初の本、マタイの福音書、そこを読んでみるとこんな言葉がもうありとあらゆるところに繰り返されていたりします。今日私たち聖書の読むときにも言いましたけども、またあの一章の中にもこんな言葉が出てきます。この出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであったって。それは預言者を通して言われたことが成就するためであったって、成就するためであったって、成就するためであったって。約束はイエス様にあって、生まれたそのイエス様にあって確かに成就しました。人々が長い間待ちわびていた喜びをもたらすその素晴らしい救い主は生まれたわけです。ではそんな方に対して人々はどんな態度を取ったでしょう。待っていたからこそ当然大喜びして感謝したでしょうか。いいえ、多くの人たちがこの救い主を拒みました。ヨハネの福音書の中にもこんなふうに言われています。ヨハネの一章の11節にこの方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかったって。間違いなく皆が待ちわびていた約束通りの存在、その存在は目の前にいました。にもかかわらず人々はその凄さに気づくこともなければ受け入れることもなかったわけです。一体どうしてでしょう。その答えというものを今日私たちが見る御言葉が明らかにしてくれます。まだ開いていない方がおられましたらぜひ開いてみてください。イザヤ書の53章1節のところから6節です。イザヤの53章1節のところから6節です。この箇所はなぜ人々が約束の救い主を拒んだのか、その理由というものを私たちに教えてくれます。でもね、皆さん、それだけじゃありません。なんで拒んだのかだけじゃありません。同時にこの拒まれた約束の救い主が成し遂げられた素晴らしい御業、またその救い主を受け入れる者に与えられる最高の希望、それもここに明白に明らかにされていました。だからこそこのクリスマス、今一度やってこられた約束の救い主に一緒に目を留めてみましょう。この方がもたらしてくれる大きな喜びと希望、それを拒んでその前を何もないかのように通り過ぎるんではなく、心から感謝することができるように、その機会になることを心から祈っています。ではまずはいつもの通り御言葉を一度お読みしますので、それぞれ見てください。イザヤ書の53章です。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ神に打たれ苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。さて、まず一つ目に私たちが目を留めたい約束の救い主の姿が一節から三節に描かれていました。一つ目の姿は罪人に拒まれた救い主です。目を留めたい一つ目の姿、それは罪人に拒まれた拒絶された救い主です。もう一度一節よく見てください。このように始まっていました。私たちの 聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのかって、誰が信じたのか、誰に現れたのか、こうやって聞くと一見単なる質問のように、疑問が投げかけられているように思えるかもしれませんが、実はそうじゃありません。ここでの問いかけというものには強い嘆きであったり、強い驚きというものが含まれていました。でも何を嘆いていたんでしょう。ここに主の御腕という言葉が出てきました。主の御腕って、この主の御腕っていう言葉は旧約聖書の中で何度も登場し、神様の圧倒的な力や強さ、権威というものを表す比喩的な表現でした。神様の圧倒的な力、それを主の御腕というものは表していたわけです。神様の御腕が伸ばされるその場所には、いつも人の想像をはるかに勝る大きな力というものが示され続けてきました。例えば覚えてますか？エジプトの奴隷となっていたイスラエルの民、神様はイスラエルの民をエジプトから助け出されるわけですけれども、その助け出される時に使われる表現も主の御腕でした。特にあの有名な航海を2つに割った場面、あの場面を描く際にもこの言葉というのは頻繁に使われたりしたわけです。同じイザヤ書の中にもこのような形で出てきていたりします。ちょっと戻りますが、イザヤ書の51章の9節のところ、10節のところ、51章の9節10節、まず9節の一番最初を見てください。こんなふうに始まっています。サメよサメよ、力をまとえ、主の御腕よ。そしてその後ちょっと飛びます、10節、こう書いてます。海と大いなる淵の水を干上がらせ、海の底に道を設けて、あがなわれた人々を通らせたのはあなたではないかって。まさにこの言葉の通りでした。人には手に負えないような屈強なエジプトの軍隊も、人には手に負えないような目の前に広がる広大な海も、誠の神様には何の問題もありませんでした。この世界を作った神様こそ圧倒的なお方でした。伸ばされるその見て、伸ばされるその主の御腕に勝る力などどこにも存在しなかったわけです。主の御腕は神様の圧倒的な力を示すものでした。そして本来であれば、聞く耳があれば、見る目があれば、この世に来られたイエス様のうちにこそそんな神様とのしての力というものは見て取れるものでした。地上におられた間、イエス様は文字通り神様にしかできないその奇跡を、力を繰り返し繰り返しなされていたわけです。どんなものありました？どんなものことをイエス様なされてました？イエス様はある時には水をブドウ酒に変えられていました。ある時には悪霊に疲れたものから悪霊を追い出し、ある時には荒れ狂う嵐を言葉でもって沈め、ある時には盲目なものを見えるようにし、足の不自由なものを歩けるようにし、またある時には死んでいたものさえ蘇らせていました。約束の救い主として来られたお方は、ご自分こそが力ある神様なんだというその印を人々の前で何度も何度も明らかにされていたわけです。でもこんなにも明白に明らかにされていたその偉大なお方、その力を誰が信じたんでしょう。残念ながら多くの人は信じませんでした。残念ながら多くのイスラエルの民たちは信じませんでした。聞いてなかったからじゃありません。目にしていなかったからでもありません。どれだけ言葉を聞いていたとしても、どれだけ力を目の当たりにしていたとしても、堅くなに信じ受け入れなかったわけです。その悲劇は別の箇所でもこんなふうに述べられています。ヨハネの12章を見てみると、ヨハネの12章の37節から38節で、まさに私たちが今読んだイザヤの53章の一節が引用されて、こんなふうに出てきます。イエスが彼らの目の前でこのように多くの印を行われたのに、彼らはイエスを信じなかった。それは主よ、 誰が私たちの知らせを信じましたか、また主の御腕は誰に表されましたかといった預言者イザヤの言葉が成就するためであったって。でも皆さん、どうしてなんでしょう。なんで人々はこれほどまでに明白に示された印というものを見逃したんでしょう。どうして約束の救い主というものを拒絶していたんでしょう。その理由が、戻ってください、イザヤ書の53の2節に、続く2節に挙げられていました。大きく2つの理由をここに読み取ることができます。2つの理由です。続きこう書いています。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見と取れるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもないって。どうして人々が約束の救い主を拒んでいたのか。一つ目の理由は、期待外れの始まりのゆえでした。一つ目の理由は、期待外れの始まりのゆえでした。来られたイエス様の姿というのが、人々が思い描いていたその誕生の姿とは大きく異なっていたわ。ここに2つの植物が出てきましたって言われた。何か立派な木、なんか立派な木に力強く生えているような、そんな枝のことじゃありません。この若枝っていうのは、切り倒された後の切り株なんかからちょこんって生える、そんな小さな芽のことを言いました。飛行映えとも言われるこの芽というのは、本体のその木が成長するのに必要になる水分であったり養分というものを奪ったりする、吸い取ったりするため、通常は切り取られてしまうような些細な存在でした。また砂漠の地から出る根、これは言うまでもないかもしれません。想像できますか。カラカラに乾ききった砂漠に根が生えていれば、私たち何を思います。わあ、この植物はもうすぐに干からびて死んでしまうって。そうです。乾ききった水のない、命の姿など見えない、そんなところに生えている根は、誰の目にも止まらないような些細な存在でした。立ち止まってよく考えてみてください。さっきも見ましたけど、人々が期待していたのは、圧倒的な力を持った救い主の登場でした。しかし現れたのはどんな方でした？現れたイエス様はどんな誕生の様子で生まれたでしょう？この方の両親は権力を握る一国の王様ではありません。小さな町ナザレで大工を営んでいたヨセフとマリアのもとに生まれました。この方の生まれた場所も豪華な王宮の一室じゃありません。家畜が飼われていた小屋、しかもその家畜の餌が入れられるような貝場桶に寝かされていました。この方の誕生に立ち会ったのも各国の大臣であったり多くの家来じゃありません。最初に訪ねてきたのは誰でした？最初に訪ねてきたのは、当時の社会の中で嫌われている最も最下層の羊飼いたちでした。イエス様の誕生を見るとき、そこには誰もが驚くような姿はありませんでした。どれを見ても取るに足りない、期待外れのように見えました。この方こそが約束の救い主だ、そうやって言える存在には人々の目に映らなかったわけです。また加えて、人々が約束の救い主を拒んだ二つ目の理由は、期待外れの見た目のゆえでした。なんで拒んでいたのか。二つ目の理由は、期待外れの見た目のゆえでした。来られたイエス様の姿のうちには、人々が見とれるような姿形、慕うような見栄えというものがなかったわけです。もちろんこれは文字通りイエス様が見るに耐えないような醜い容姿だったという話じゃありません。そうではなく、 皆さん圧倒的な救い主を期待していた者たちの目に映ったその姿があまりにも期待とかけ離れていた普通のものだったことをこれは強調しているわけです。普通のものでした。どうでしょう、例えば私たち自身も、まあ、王様と聞けばいろんなイメージ思い浮かべるかもしれません。どうですか、例えば誰かから王様を描いてくださいと言われたらどんなものを絵を描くでしょう。もしかしたら立派な王冠をかぶって立派な椅子に座っているような力強い姿かもしれません。颯爽と馬にまたがって兵を率いて戦いに向かっていくようなかっこいい姿かもしれません。実際イスラエルの最初の王様として建てられたサウルも容姿端麗で周りと比べても背が高く力強い、そんなまさにこの人こそ王様にふさわしいと皆が認めるような存在でした。王様に選ばれるような存在であれば、まあ、何かしら人と違っていて何かしら特別で周りを引きつけるような魅力を持っているって、そのようなイメージを今の私たちでさえ持っていたりするわけです。しかし世に来られた救い主は違っていました。人々の目に映るこの方の姿は周りの人と何にも変わらないごく普通のものだったわけです。イエス様を見た者たちが、あ、この方こそ王様だって見ればわかるって、そう言えるような特徴は、目立った特徴は何もありませんでした。その体格も特別ではなく、着ていた服も周りと何ら変わりありません。その姿に威厳や力強さというものもありませんでした。街中でたとえすれ違ったとしても、ああ今救い主が横を通り過ぎましたと気づくことがないほど、この方は平凡な姿をしていたわけです。だからこそ人々はこの方の前を通り過ぎていきました。自分たちが描いていた姿、自分たちの思い描いていたその姿に当てはまらなかったからこそ、そこに約束の救い主はいたのに、そこで約束の救い主は語っていたのに、そこで約束の救い主は素晴らしい力を示していたのに、彼らは自ら目を背け、この方を頑なに拒んだわけです。そして拒んだだけじゃありません。続く3節ではっきりこう言われてました。3節、彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかったって。イエス様は地上での3年間、働きをなした3年間、絶えず拒絶というものを経験されました。その拒絶は自分を救い主と決して認めようとしない憎しみを抱くようなパリサイ人や律法学者たちから受けただけじゃありません。救い主であると信じることのできなかった身近な者たち、自分の家族や弟子の一人からさえもイエス様は拒絶されました。イエス様は変わらずに人々のことを愛して喜んで人々に仕えられていました。悲しみの人として人々の悲しみや痛みや苦しみというものを知っていたからこそ、いつも寄り添って、そしていつも憐れみを示そうとされていました。しかし多くの人々は自分たちの描いている姿ではなかったからこそ、この方を罵り、悪口を浴びせ、意味嫌い、否定し、顔を背け、そして最後には十字架につけろ、十字架につけろ、十字架につけろ、十字架につけろ、そうやって叫び、この方を十字架にかけて殺したわけです。約束の救い主は罪人のために来られたのに、罪人に拒まれたお方でした。でここまで聞いていて、ある人は思うでしょう、いや、じゃあこんなお方のどこに喜びや希望なんてあるんでしょうかって。確かに私たちが1節から3節だけを見るのであれば、どこにも希望なんて見えません。でも ここで話は終わっていませんでした。ここで話が終わっていれば悲劇でした。でもまだ続きがあります。その次、驚きの事実が次に記されています。それが2つ目に、目を留めたい約束の救い主の姿です。2つ目の姿は、罪人の身代わりとなられた救い主です。2つ目に見たい姿は、罪人の身代わりとなられた救い主です。4節先に見てください。こんなふうに書いています。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。ここで皆さんに注目してほしいのは、私たちっていう言葉です。何度も出てきました。何回出てきてます？皆さん、4節だけでも3回、この後見る5節と6節のところにも合計6回にわたって出てきていました。私たち、私たち、私たち、私たちって一体何が強調されてるんでしょう？それは、皆さん、それはこの約束の救い主は自分自身のものじゃありません。私たちのものを代わりに背負われたということです。この方が負われたのは自分の病じゃありません。この方が担われたのは自分の痛みじゃありません。本来なら何の関係もない、負う必要なんて一切ない、そんな私たちの病を、そんな私たちの痛みを代わりに背負われたわけです。でも当時の人たちはその意味を全く理解できませんでした。十字架にかかっているイエス様を見た群衆たちはそれぞれに勝手な考えというものを抱いていました。この人は神に罰せられ、神に打たれ、神によって苦しめられているんだって。自分の犯したその罪のゆえに、自分の犯したその罪のゆえに、今この方は神様によってふさわしい報いを受けて苦しんでいるんだって。人々は最後までなぜイエス様が十字架の上で苦しんでいるのかが分かりませんでした。だからその姿を見た者たちは皆嘲笑い、あざけりの言葉を持ってこの方を罵っていた。罵っていたわけです。覚えてますか？福音書を読めばいろんなところで出てきます。道の通行人たちもイエス様のことを罵っていました。もし神の子であれば自分のことを救ってみろって。民の指導者たちもあざけって言ってました。彼は他人を救ったけれども、でも自分のことは救えないって。人々は十字架の上で苦しむそのイエス様が自分の罪の上に苦しんでると思いました。しかしこれが大きな間違いでした。自分の犯した罪上に神に罰せられる、そうやって人々が思い込んでいたその苦しみや痛み、それは本来であればイエス様に値するものではありませんでした。この方が十字架の上で苦しんでいた、受けていた苦しみは、ただ私たちに代わってこの方が引き受けてくださったものだったわけです。そのことが続く5節でさらに明白に語られてました。5節よく見てください。こうあります。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたって書かれてました。イエス様が十字架で苦しまれていたのは自分の罪のためではありません。この方のうちには何の罪も見出されませんでした。イエス様こそ全てのことにおいて従順で正しいことをなされた完全なお方でした。御言葉もこう言っています。第一ヨハネの3章の5節に、第一ヨハネの3章の5節に、キリストは何の、キリストには何の罪もありませんって。罪のないお方でした。しかしそんな罪の全くないお方が私たちの背きの罪のために差し通されました。私たちの咎のために罪の全くないお方が砕かれました。この救い主は私たちの身代わりとして死なれたわけです。立ち止まって 御言葉が言わんとしているその意味を自分のこととして考えてみてください。ここで背きの罪と言われていたのは、自らの意思で神様に逆らい拒絶することです。トガと言われていたのは、正しい神様の前に間違ったこと、悪や不正を行うことです。要するに、罪のないイエス様が身代わりとなっていたのは、正しいもののためじゃありません。悪いもののためでした。罪のないイエス様が身代わりとなっていたのは、まさに自分のことを蔑み、のけ者とし、拒絶するような、そのような逆らうもののため。いや、もっと言うのであれば、この方は生まれながらに神様のことを拒んで、堅くなに逆らい生きてきた私やあなたのような罪人のために、ご自分の命を捧げられたわけです。同じ真理をあのペテロもこんなふうに教えていました。第一ペテロの3の18にこう書いています。第一ペテロの3の18に、キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。またパウロもはっきりとこう述べてました。第2コリントの5章の21節に、第2コリントの5の21にこう書いています。神は罪を知らない方を、これイエス様のことですが、罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですって。決して忘れてはいけません。正しいイエス様は悪い私たちの身代わりとなるために来てくださった約束の救い主でした。罪のないお方があの十字架にかかったのは、ご自分の罪のためじゃありません。十字架に対したのは、本来罪人である私たち自身でした。生まれながらに創造主である神様を認めようとせず、罪に罪を重ね逆らい続けていたここにいる私たちもそうです。そんな私たちこそが十字架の上での苦しみを、裁きを受けるに値する存在でした。しかし、そんな罪深い私たちのために、そんな罪深い私たちの犯した罪や咎のその全てを背負って、罪を知らないお方が代わりに死んでくださったわけです。この方は私たちとは違います。この方は私たちのように過ちや罪ばかり犯すようなものじゃありません。この方は地上にいるその間、一切の過ちを犯すことはありませんでした。完全なお方でした。でも、そんな完全なお方が私たちの代わりに十字架で釘付けにされました。この方は私たちとは違います。この方は偉大な力を持っていた神の御子でした。でも、そんな御子が私たちの代わりに十字架で罪の罰を受けられました。この方は私たちとは違います。私たちはいつも神様のことを喜ばせることなんてできません。でも、この方は父なる神様の前にいつも喜ばれることだけを行った、そんな救い主でした。でも、そんな方が、そんな救い主が私たちの代わりに罪に燃える神様の御怒りを十字架で味わい、激しい苦痛にもだえ苦しんだその後、死んでいったわけです。本来であれば、そのすべて、罪の罰も御怒りも痛みも苦しみも傷も、罪を犯した私たちの上にこそ下るべきものでした。それにもかかわらず、皆さん、どういうわけか、罪のないキリストがその大きな愛のゆえに十字架の上で私たちの代わりに砕かれたわけです。他の誰でもありません。約束の救い主が偉大な身代わりとなって、私たちが負うべきそのすべての咎をその身に背負って死なれたわけです。でも、一体何のためでしょう。なぜこの方はこれほどまでに人々に蔑まれ、罵られた挙句、 さらに十字架の上で苦しみ身代わりとなられたんでしょう。この身代わりは何のためだったんでしょう。その答えが書かれていました。5節の後半に何て書いてました。こう書いてます。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたって。何のためだったかって。その身代わりは平安と癒しをもたらしてくれるためでした。イエス様が神様に逆らっていたそんな私たちの代わりに懲らしめを受けられたから、木の上で血を流されたから、その結果罪を犯していた私たちが身怒りじゃありません。罪を犯したその相手、神様との間に平安を平和を持つことができるようになったわけです。でこれほど皆さん驚くべき事実はありません。よく考えてみてください。例えば私たちの周りで誰かが誰かのことをひどく痛めつけたとして、ひどく傷つけたとして、どちらが許しを求めに行くこと期待されるでしょう。多分傷つけた側が傷つけられた側のところに行って和解を求めるでしょう。許しを求めるでしょう。加害者の方が率先して動くことが当たり前だって、そうやって私たちも思っています。私たちもそんな許しというものを期待したりもします。でもここで起こっていたことは、皆さん、その真逆でした。傷つけられた側であるその神様が、傷つけた側の罪人に率先して許しというものを与えようとされていました。罪によって壊れた関係を修復しようと、神様がその解決策を提示されていました。ご自分に頑なに逆らっている、本来なら裁きのみが値する、そんな罪人のために、神様ご自身が約束の救い主を送られたわけです。そしてその約束の救い主が十字架にかかって、罪人の身代わりとして死なれたからこそ、神様はこの方を信じるすべてのものにご自分との平和を与えるって。そうやって約束してくださったわけです。これが神様が示してくださった愛というものでした。神様の愛は私たちの持っている愛、私たちが考える愛とは全く違います。神様の愛というのは何かを受けたから示されたものじゃありません。神様の愛というのはそれに値するようなものに対して示されたものでもありません。神様の愛はご自分に逆らっていて、ご自分を拒み続けるような、ご自分を蔑み、ご自分を汚すような、そのようなものにさえ、自ら率先して明らかにされた、救い主というその命を、救い主の命という犠牲を伴うものでした。ローマの5章の8節にも、こんなふうに書いています。ローマの5章の8節に、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。皮肉なことに、人々が期待外れだって、平凡な存在、些細な存在だってそうやって軽んじた救い主こそ、すべての人に最も必要なものを与えに来られた約束の救い主でした。偉大なお方でした。まさにこの方こそ現れた主の御腕でした。この方はすべての点で神様に従順に従い、最後は自ら進んで十字架にかかりました。自分の罪のためじゃありません。一切罪のない神の子羊として、罪に汚れた私たちの身代わりとなって死ぬためでした。そしてこの完全な救い主が身代わりとして身怒りを受けて、身怒りをなだめ砕かれたから、神様は私たちの罪を許し、ご自分と和解させ、そして平和を持つことができるようになったわけです。 私たちがこのクリスマス喜んでいるのは、私たちがこのクリスマスイエス様の誕生を祝っているのは、この方が私たちの罪の身代わりとして来てくださった約束の救い主だからです。この方はどれほど私たちの愛にふさわしい、私たちの礼拝にふさわしい偉大なお方でしょう。ジェシー・ライルという一人の先生もこの偉大な身代わりの御業に関して次のような言葉を残していました。読みます。自分自身のこととして考えてください。イエスはなぜ鞭打たれたのでしょう。それはその傷によって私たちが癒されるためでした。イエスは罪なき方でありながらなぜ有罪と宣告されたんでしょう。それは罪ある私たちが無罪と認められるためでした。イエスはなぜ茨の冠をかぶせられたのでしょう。それは私たちが栄光の冠をいただくためでした。イエスはなぜ衣を剥ぎ取られたのでしょう。それは私たちが永遠の義を着せられるためでした。イエスはなぜあざけられ罵られたんでしょう。それは私たちが尊ばれ祝福されるためでした。イエスはなぜ悪人とみなされ罪人の一人に数えられたのでしょう。それは私たちが無実だとみなされすべての罪から義とされるためでした。イエスはなぜ自分さえ救えないと言われたんでしょう。それは他の人々を完全に救うことがおできになるためでした。イエスはなぜ最後に死なれたのでしょう。それも最も苦しく恥ずべき死で、それは私たちが永遠に生き最高の栄光に預かるためだったのです。さて、ここまで約束の救い主の拒まれた姿、また身代わりとなった姿を見てきました。最後にもう一つだけ別の姿に目を留めてみましょう。三つ目の姿は罪人の希望となる救い主です。三つ目の姿は罪人の希望となる救い主です。こんなふうに6節に記されています。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。御言葉はここですべての罪人が例外なく持っているある特徴を、ある性質を動物を例えに使って表現していました。使われていた動物は羊でした。多くの方はもうご存知かもしれませんけど、この羊という存在は自分たちだけでは生きていくことができないか弱くてまた愚かな動物ともされています。皆さんも見たことあるかもしれません。以前私が見た一つの動画では、溝にはまって、泥だらけになっていたその羊を羊飼いがこうやって引っ張り上げてました。そしてやっとのことで引っ張り上げたその途端、羊何したと思います？羊飼いの下で安心して休んだんでしょうか？いいえ、その羊は大きくジャンプをしてまたその溝に自ら飛び込んでいってました。せっかく助け出されたのに羊は再び泥まみれになっていたわけです。なんででしょう？なぜ羊はこんな行動を取るんでしょう？白くてモフモフしていて、一見可愛くも思えるようなこんな動物が残念ながら賢い動物ではないからでした。彼らが持っている性質というのは愚かで頑固で、そして過ちや失敗から一向に学ぼうとしない、そんなものでした。そしてそれこそがまさに私たち罪人の姿でもあるわけです。正直に自分の内を探ってみれば、みんな同じ性質を、みんな同じ特徴を持っています。私たちも賢くありません。私たちもいろんな点において頑固です。私たちも同じ罪を 失敗を犯したとしてもそこから何も学ばず同じように何度も繰り返したりします。もうこれはしないって、もうこれはもう神様しませんって、そうやって自分自身の中でたとえ考え決めていたとしても私たちは同じように罪を犯すことがあります。私たちを作った羊飼いである神様、その神様の言葉に聞き従わず、自分の思いや考えに従い、世の中の声に聞き従い、勝手に私たち迷ってしまっていることもあります。本来私たちこそ自分たちだけでは生きていくことができない、か弱くて羊飼いを必要としている、そんな愚かな羊なわけです。でも、感謝なことがあります。感謝なことにここに希望があります。皆さん、私たちは自分勝手に一人で生きていく必要はありません。いや、生きていくべきでもありません。私たちにはどんな時も身を寄せることのできる最高の羊飼いがいます。愚かな私たちの罪をあがなうため、その目に全ての咎を背負い、そして羊のためにご自分の命を捧げてくださった、そんな最高の約束の救い主がいます。その方こそ十字架にかかったイエス・キリストです。第一ペテロの2章の22節から25節にこんなふうに書いています。第一ペテロの1章22節から25節こんなふうに書かれています。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見いだされませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。どうでしょう、この羊飼い、この羊飼いをあなたは今も拒み続けているでしょうか。あなたが本当に必要としている罪の許し、救いを与えることのできる、そんな約束の救い主の前をただ通り過ぎていないでしょうか。もしまだこの中にこの方に顔を背け続けている人がいるのであれば、かたくなに神様に逆らって羊のようにさまよい続けている人がいるのであれば、どうかこのクリスマス、神様に逆らっているその罪を悔い改めて、イエス様を自分の救い主、主として信じ受け入れてください。どうかあの十字架の上で示された身代わりとなって死なれた救い主の愛を、その救い主にある希望を自分のこととして知ってください。身代わりとなってくださったその羊飼いと共に生きていくことができるという、その喜びをぜひ知ってください。もうその愛を知っているという皆さん、私たちはこの世の中で誰よりも喜べる理由を持っています。私たちが先に助けを求めたのじゃありません。神様がご自分に逆らうその罪人のために約束通りに救い主を送ってくださいました。そして顔を背けてこの方を蔑み拒絶していた、そんな罪人として歩んでいた私たちのために、神の御子が十字架で死なれました。来られたその救い主が私たちの代わりに背きの罪の、私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれたわけです。こんなにも大きな犠牲を払って神様は私たちのことをあがなってくださいました。あの身代わりのその十字架を通して神様は私たちのことを愛してご自分のものとして買い取ってくださいました。そのようにしてはっきりと示された愛を、それに心を止めるのであれば、今日私たちはどんなふうに感謝できるでしょう。今日私たちどんなふうに生きていくことができるでしょう。 神様のその愛によって尊い犠牲にとって買い取られた私たちの人生はもう私たちのものじゃありません。私たちはこの方のために全てを捧げて生きていくべきです。この方が示してくださったその愛を知ったのであれば、私たちの考える愛じゃありません、私たちが感じる愛でもありません、この方から受けたその愛でもって互いに愛し合っていくべきです。この方の示してくださった犠牲を心に留めるのであれば、私たちはただそれに感謝して、ただ心から褒め歌を歌い続けていくべきです。このクリスマスは最高の喜びをもたらしてくれました。このクリスマスは私たちがいつも喜んでいられる希望をもたらしてくれました。だとしたら、そのようなものとして、喜びにあふれたものとして、この1週間も共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、あなたの御名を心から褒めたたえます。私たちはあなたの前に罪に罪を重ねて、どこを見てもあなたの愛を受けるに値しない、そんな愚かな羊でした。神様を求めようともせず、自分勝手に己の道を歩んでいたのが愚かな羊である私たちでした。しかしそんな私たちのあなたに対して犯したその罪を、咎をすべて背負って身代わりとなり、イエス・キリストは十字架にかかって死なれました。どういうわけか分かりません。でもあなたはそんな素晴らしい愛をあの十字架を通して示してくださいました。どうか神様、この犠牲を、私たちのために死なれたその約束の救い主をいつも喜んでいられますように、どんな時も私たちが感謝を持ってこの方を愛し、この方のために生きていくことができますように、ありえない犠牲を払って素晴らしいものを受けました。罪の許しを、救いを受けました。だから私たち自身もどんな犠牲を払ったとしても、この方のために喜んで生きていくことができますように、この方の栄光を表すその目的のために、どうか私たち一人一人が残された地上での一日一日を忠実に歩むことができますように。素晴らしいこのクリスマス、ただ偉大な救い主であるイエス様だけが褒めたたえられますように、この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。